始まりました2024年度新浴槽仙台特別版第1弾。5月からこの番組を担当することになりましたパーソナリティのイーライと
テシアです。
どんな気分ですか、テシアさん。
いや緊張するね。
いや緊張すぎますね、なんかもう初めてなんですね、
は
い。で、まあ、何度これやって思ってる方もいるかと思いますので簡単に説明いたします。浴槽仙台は仙台観光国際協会通称センティアの提供でいろいろな季節ネタを中心に仙台の生活情報を多言語でお伝えする番組です。そして今回はなんとその特別版です。特別版では私とセシアさんが優しい日本語で話し合ったり、特には多文化共生に関わる方をゲストにお迎えしたり、外国語目線で仙台についていろいろな情報をお伝えするゆるい会です。ご興味のある方最後までお付き合いいただければ幸いです。さて今回は初めてということで簡単に自分たちが誰なのか、どういう仕事をしているのか、そして外国人として日本人と一緒に働いてみてどうなのか、テシアさんとゆっくりお話しできればと思います。では早速ですが、テシアさん、あなたは誰ですか？
私は私だ。私はテシアです。出身国はカナダで、カナダのブリティッシュコロンビア州のバンクーバー市からやってきまして、で今はもう2年ぐらい仙台に住んでます。で最近のマイブームは、そうですね、猫ですね。
あ、猫ですね。
はい、年から年中猫です。
全然最近のマイブームじゃないですよ。一生ずっとそうですよね。
そうですね。もう前からのマイブームも猫ちゃんです。はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、で、私の番ですね。イーライと申しまして、うん、アイルランド出身で、去年の8月に仙台に来ました。じゃあ、マイブームいましょうか。シーナリンゴです。最近もう完全にへまっちゃってる、リンガしか食べれなくて、本当にその栄養がすごい偏ってると思いますですね、
はい、怖い。
まあ私とセシアさんは、はい、2人とも同じ仕事をしてるということで、
ね、
まあ、まずはその仕事はどういうものなのかをちょっとセシアさんに紹介していただければと思います。
はい、なんか多分いつも番組を聞いてくださる皆さんは なんでこの2人がパーソナリティなのって思っちゃうかもしれませんが、我々実は仕事仲間なんです。
そうですね、
はい、意外かもしれませんが国際交流員コーディネーター of international relations という仕事がありまして、で我々は2人とも CIR ですね。で CIR の説明を簡単、ものすごく簡単にしますと、外国青年招致事業ジェットプログラムっていうのがありまして、でそれに通じて来日して地域レベルの国際交流推進のために働く人のことです。で同じくジェットプログラムの参加者は他にも学校などで活躍する ALT、うん、外国語指導助手と SEA スポーツ国際交流員などがいます。で業務内容は正直自治体ごとで違ったりするんですけど、我々2人は仙台市に雇われているので、仙台市での公文書の翻訳通訳、国際交流や多文化共生に関するイベントに協力するなどが、まあ、主な業務内容となっています。
はい、そうですね、
うん、
で実はそのテシアさんは僕の先輩で1年、
ね、
僕より長く1年働いていて、
はい、
で僕はその去年の8月に切ったということで、その2022年 の、
はい、
8月に初めていらっしゃったんじゃないですか。
あ、そうですね。
じゃあその、まあ、CIR にあってこの仕事は苦手だな、この、うん、仕事が好きというテシアさんはありますか？
あ、もちろんありますよ、
はい。
多分私とイライさん同年代だから、うん、まあ、同じ思いかもしれませんが、あんまり電話を使えてきていないっていう世代で育ちまして、
は
い
でね、
今でも電話出るときちょっとドキドキしちゃうんです、
はい、
あ、やっぱり転送するとき間違って変なボタン押さないかなって、はい、やっぱり電話出るとき何を言えばいいのかも教わらなかったから、
はい、
他の人を見て真似するしかなかった
です。そうですね、
はいはい、だってその電話切るとき失礼しますっていうのは本当に日本に来るまで分からなかった。
あ、そうですか、
はい、もうさよならって言うかなって思ったら、はい、失礼しますって、え、それで終わりなんだって、
この場合は失礼しますみたいな、
あ、そういうふうに言うんだね、なるほどっていうふうに覚えてきたから、そこも、まあ、前よりは、ま、マシになってるんじゃないかなって思います。
確かに僕もそれすごいやってます。その何ていうか周りの人を観察しながら、
うん、
あ、この場合はこれみたいな、でそれをできるだけ真似しようとするみたいなことが多くて、 まあ、敬語の使い方は特にそうだと思いますね。そのここに何か日本に来る前に社会人になるまで、まあ、大学とかで勉強ある程度勉強したことあるんですけど、実際のこの使う場合があまりなくて、
そうですね。
だからその僕も本当に最初に来た時に、なんか敬語使わなきゃみたいな、なんか脅迫概念がすごくて、バカ丁寧のなんか敬語とか、なんかメールとかをなんか いろいろこうなんかインターネットのところで調べながら、なんか無理やりに入れたりしたんですけど、今振り返って読むとすごく恥ずかしい。
やっぱり、
まあ、当時のメールは本当にもう丁寧すぎて逆に失礼みたいな、すごい距離感が、なんか存じ上げますとか、なんか普通に同僚宛てのメールに使ったりとか、
ね、うん、私宛てのメールもそういう感じだったもんね。だってなんかこの子めっちゃ丁寧だなって思ってたんですけど、
そう、でもそれは本当になんか、まあ、働いてみないとわからないですよね。
そうですね、はい、その結局、まあ、さっきイライさんもお話ししてたんですけど、国にいる時とか友達と一緒にいる時に使える日本語は、はい、職場と使う日本語とは全然違うので、はいはい、そこでなんかどこからどこまでいつも日常での自分を出せばいいのかっていうつかみどころが難しいと思うんですよ、はい、本当に、
はい、その全部出しちゃうと他の人が引くから、うん、それをなんかある程度こうなんか相手によってそれを測りながらコミュニケーションを取るっていうのはすごく感じます、
ね、うんうん、そうなんです、そうなんです、はい、私も本当は心の中にギャルが住んでいます。
ギャルですか。
はい、でそのギャルっぽさは友達と一緒に遊ぶ時にしか出してないので、
はい、
それをうっかりちょっと気をつけないと職場にも出てきちゃいそうな時何回かあって、なんか一人称がおかしくなったりするとか。
ギャルの時の一人称は
うちですね。
あ、うちですか、はい、
うちですね。
うちは
です
か。
はい、
なるほど。
だって友達と遊ぶ時もうちがさーで、
うん、あ、そうなんですか。
うん、そうなんです、そうなんです、そうなんです、そういうタイプ
で。でも確かにそれもなんかあの一人称とかは、まあ、別にこれはなんか仕事の話じゃないんですけど、うんうん、なんか外国人として自分の一人称を決めるのも難しくないんですか。
あ、いや、でも私は女性なので限られています。多分そのつるんでる人の問題だと思うんですよ、そこは。なんか一緒によく遊ぶ人がそういう雰囲気の人が多いから映ってしまったっていうか。あれ、イライさん、そういうのはないですか。なんか俺俺ばかり言ってる人の周りにいたらついつい俺になっちゃう。
できますね、
う
ん、でもなんかやっぱり俺の人じゃないんです、全く。
あの
でもなんかもう合わせた方がいいのかなっていう思いで。
そうですね。でそれがちょっとやっまあ、なんか思ったよりも苦労した部分ではあるかなって思いました、うん、その職場の同僚の接し方、
はいはい、
うん、やっぱ多分日本だともうちょっとみんな、 なんか距離感、人と人の距離感を、うん、まあ、取りたいというか保ちたいところもあって、
ね、
はい、海外みたいになんか上下関係があんまり強くないっていうのは、
はい、
本当に日本とは真逆なんで。
そうですね、外国人とその日本人の接し方は僕も結構使い分けしてると思うんですけど、うん、やっぱこの間はその、まあ、仙台ではそのハーフマラソンをやってて、うんうん、でその関係で仙台の姉妹都市から選手団を呼んで、で僕はそのなんかダルシという、うん、あの姉妹都市のテンドリーずっとやってて、うん、でずっとそのなんかアメリカの人、うん、まあ、周りにいたので、うん、なんか自然と多分英語寄りの自分になっちゃったっていうか。でその交流会があって、
あ、
その、マラソンの後になんかみんなこう集まってなんかワイワイなんかみたいな感じの会議だったんですけど、その後に別れる時に、うん、僕はそのアメリカ人のティートとかちょっとバイバイして、うん、でもちろ んかハグとかもなんか結構仲良くなったから、それは普通になんか自然な流れでそうこうなったんですけど、す、ね、係長も一緒にいて、うん、多分ずっとそのなんか英語のままの脳だったから、なんか別れる時もちょっとハグしようとして、すごいなんか気まずい、なんかちょっとあ、これちょっと変だなみたいな、うん、あの雰囲気になって、それはちょっと、はい、反省してます。
でもやっぱりその英語の自分と日本語の自分の切り替えが難しいですよね。
そうですね、
わかります。あれ、通訳をする時もそうなんです、
はい、
でそこでたまにうっかりなんか日本人に対して英語っぽい口調で話してしまったり、そういうところは本当に調整が難しいなって。
そうですね。それかあの聞き取った英語を日本語に通訳するつもりだってこうなぜか英語が出てくるみたいな、
あ、
それもたまにありますよね。
なんか日本語で話そうとしたらそうが出てきて、ちゃわこれじゃないって。
そうですね、はい。まあ、やっぱりその、まあ、海外と日本だけの比較も、うん、なんか僕はちょっとなんかそれも なんか問題視してるというか、うん、日本では結構その比較になるんじゃないですか、はい、でもやっぱりその、あの手塚さんはカナダ出身で僕もなんかアイルランド出身で、うん、日本と海外ぐらいシンプルなことじゃないといつも思いますし、うん、やっぱりその日本語で働いてるとみんながそのまあ外国人というそういう枠に入ってるというふうにずっとこう、うん、その扱いが、
まあ、同一視されてますよね。
そうですね、はい、外国人としてその日本で働いてみるその意義の一つとは自分の国を代表するアイルランド人の人、まあ、少なくとも僕はこうですみたいなことを主張することはすごく意義があるんじゃないかなって思います、
うん、
どうですか。
多分まあ地方都市だからかもしれませんが、うん、どっちかというとカナダ人は少ない方なんです。仙台では、うん、そこでなんか自分、まあ、カナダ、
はい、
カナダっていう国がどうやって他の国、まあ、英語圏の国と違うのかをアピールする ところが大事と思います。まあ、例えば学校で講座とかをやるときも、
はい、
そういう、まあ、カナダはこういう部分があるからカナダだよっていうのを頑張ってアピールしてます。
はい、しかもカナダはまあ国としてはなんていうか、まあ、単一民族国家じゃない、
う
ん、その一つの民族じゃないですよね。なんか
多文化、
どっちかっていうと みんな移民だから、ね、なんかカナダ文化っていうのは説明も難しいじゃないですか、うん、
あ難しい難しい。だってそのカナダみたいに周りを見たらみんな肌の色が違ったり、うんはい、家族も宗教も違うっていう状況ではないので、はいはい、その多文化共生主義を理解す、まあ、してもらうためにはまずそこからいろんな人が同じところに存在していますっていうところから始まらないといけないっていう部分をやってみて分かりました。のみんなカナダ人である前提で接するんですけど、
ね
はい、日本だと見た目が違う人みんな観光客扱いなんで、
そうですね、
はいはい、そういうところも違うのかなって思いました。
はい、
あれイライさんは逆にどうですか。その多分アイルランドそもそも国としての知名度が低いっていうのもあるんですけど、
そうですね、
アイルランドあれイギリスの一部って言われたりします、
ね、言われますし言われるか、
やっぱか、
まあ、イギリスの一部か、うんうん、アイスランド、
アイスランド、
アイスランド、
あ名前似てるからですか。
そうカタカナ一つしかなんか変わらないからあのよく火山いっぱいあるよねみたいな話がよく、
ね、
はい、でもなんか本当に全然知らない人もいればなんでこんなに詳しいのかみたいな、うん、不思議になんかすごいなんかすごい ありがたいことなんですけど、うん、そのアイルランドにすごいなんか興味持ってくれる日本人もいて、そのなんか学校訪問した時も、
う
ん、
あそうですね、
学生たちがなんか全然なんか興味持ってくれなかったんですけど、先生はなぜかすごく興味を示してくれて政治的な質問もいっぱいしてきて、 それぐらい の理解があるのはすごく嬉しいことなんですけど、学校訪問の中で説明しきれない、分かってほしいけど本当に説明しきれないし、うん、でその政治的な問題とかとなると客観的じゃない部分もありますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか自分のなんかバイアスとか自分のなんか政治的立場のなんかどうしても入っちゃうから、それはなんかどう折り合いつければいいかはすごくもう難しいですね。
はい、
ではそろそろ時間となりますのでお開きにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。